もうこの間楽しかった
ねえ、福ちゃん、
ほ
無
ん
事、ほ
の。
んと帰れてよかったよ。いろいろあっ
や
たけ
だ、
ど
もう、
も。ちょっと
ちょっ
待っ
と、その、
て。もうさ、
その
あ
いろ
れ
いろ話したいな。
まあ、ツイッターとかには書いたけど、知らない人にね、今初めて言うと、福ちゃんがなんとドイツにちょっと弾丸というか、
た
急
ん
遽
です
ね、
よ。
用事があって、
ねえ、
来て、で、
そ
私すごい遠かったし、忙しかったんだけど、福ちゃ
う。
んが、まあ、正直なところ、行ける余裕がなかったのね。でも、なんか、福ちゃんってさ、頼りないとこあるじゃん おっちょこちょいだし、
い
な
や、
んか。
本当に、本当に、
だ、大
もう本当ちょっ
丈夫か
と、
な？ちょっと心配だったの
本
ね。
当それ。
でさ、
もう、
だから、ちょっとさ、話したいこといっぱいあると思うんだけど、ちょっと前のめりにならずに、とりあえず、今日一気に全部話さなくてもいいから、まず、一番話したかった、私に会ったのにもかかわらず、言わなかった話があるでしょ、もったいないとか言って
だったらドイツに行くまでのちょっ と話
ああ、
をしていい？
そう
私
だね、そ
ね、
っから行こ
今回、今、めいちゃんとも会えたんだけど、
う。
私、ドイツに友達が住んでるのね。で、まあ、日本人なんだけど、めいちゃんと一緒でドイツ人の旦那さんがいて、その
そ
人に会いに行ったのよ。それがなんか、1月に病気が分かった時
う。
に、私もすぐ行きたいって言ったんだけど、いや、ちょっと来ないでっていうか、まだちょっと治療に専念したいからって感じだったのね。それで、9月ぐらいに、なんかすごく体調が良かったの。なんだかな、ビールの大会、なんだったっけ？
ああ、オク
オク
トー
トー
バー
バー
フェ
フェ
ス
スだ。
ト。
オクトーバーフェストが9月の何日からあるよ。遊びにおいで、みたいな。マジで行っていいの？でも私ビール飲めないけど、みたいな感じで。だったら、オクトーバーが終わってから行くわと。だってビールも飲めないんでさ、私一人で行って何するんって感じじゃん。しかもオクトーバーフェストの間は多分宿泊費とかも高いだろうから、
そうだね。
やっぱり終わってからのがいいねって言われて、結局終わってから行ったのね。それでさ、せっかく友達に会うしさ、で、もう5年も日本に帰ってきてないから、なんやかんや日本のお土産をなんか詰めていこうと思って、私ね、もうちょっとね、もうめいちゃん、私本当に見たでしょ、私の荷物。いや、別にめいちゃんから持ってきてくれとか、その人から持ってきてくれとか言われたわけでもないのに、なんかね、お菓子の町岡とか行くと3000円買うと山ほどお菓子になっちゃうのね。でもめっちゃ買いすぎて、すっごいでっかいキャリーバッグ持ってたじゃん。あの中の私の着替えって本当に一握りしか入ってなくて、で、私白いズボン履いてたでしょ、ユニクロの。あれね、6日間履いてたの。もう着替えなくていいと思って。で、ドイツ寒いって聞いてたから、もう汗もかくことないし、もうズボンの履き替えなんていいやと思って。上着を一着持っていっただけだよね。もう3日間同じの着ようと。3日3日で1回着替えるだけでいいやと思って。でも、ものすごい荷物になって。で、機内預けの荷物が、1個23キロまでで2つ預けられる。だから計46キロ。で、私、家でバーっと詰めて、私、ああいうの1週間ぐらい前から詰めちゃう癖
私
がある
も、
のね。で、体重計乗ってみたら、25キロぐらいになって、すごいオーバーしてたのね。でも結局持っていけないお菓子も何個かあって、まあ、キャリーバッグはガラガラだからいいじゃん。23キロギリギリで行ったのに、ね、その上に乗っけるカバンがあるじゃん。黒いカバン持ってたでしょ、私。それだけでね、20キロ近くあったの、私。キャリーバッグの上に乗せてみたら、全然キャリーバッグ動かないのよ。本当、と思って。で、空港宅配便っていうのがあるっていうのを知ってね。で、それでお願いして、二つ持って行ってもらったのね。で、羽田空港で受け取って、でもそこから荷物預けまででっかいカートに乗せてくれたのね、ヤマトの人が。だから私結局自分で荷物を初めて持ったのが、ミュン
すっごい荷物だったもんね、あれ、
ヘン。もうち
私。
ょっとね、動かないの。全然、荷物を取って上に上げて、でも、私、セカンドバッグじゃない、リュックも背負って、ショルダーバッグもしてて、で、機内持ち込みが10キロまでだったのね。で、私10キロ丸箱持って行ってたのよ。だから全部で、1、2、3、60キロぐらい。全部持ってたのね、私。もうあんな15キロの荷物を肩にかけられないし、なんとかキャリーバッグの上に置いて、ずるずるずるずる運んでたら、これキャスターが壊れたらもう、
ああ、終わ
私
り
もう
だ
人
ね。
生終わる。だったらね、もうドイツ人の人結構手を貸してくれるのよね。私回転ドアに入れなかったの。回転ドアに入るタイミングが、でっかい回転ドアがあったのね。空港降りて、鉄道に行くまでの。 わ、どうしようどうしよう、入れない、ドップし、この荷物を背負って、だったらドイツ人だと思うんだけど、うん、スッとキャリーバッグを持ってくれて、うん、スッと入ってくれて、うん、うわぁ、もう助かった。で、そこでまた切符を買うじゃん。うん、切符の買い方もわかんなくて、全部教えてもらえて、うん、で、日本の電車みたいに、日本の電車ってホームと電車の段差って一緒じゃん。うん、東京、日本の電車ってほとんど。
うんう
ん
うん、
でもなんかね、ドイツの鉄道ってホームと電車まで結構離れてるのね、
うん、
ちょっと閉められないように両股開いて、ホームと電車だけ両股を開いて一個ずつ運ぶしかないと思ってたら、なんかね、今度はドイツ人かな、女性だったんだけど、運んでくれて中に入れてくれてね、優しい。でも私さ、あのカールスプラッツって駅で降りるんで、全部書いてたのよ、うん、全部書いたのをコピーして、うん、一個一個電子掲示板出るじゃん。次はなんたらなんた、うん、よしよし、次はこれだ。合ってる合ってる合ってると思いながら、うん。で、次は右の扉が開きます。次は左の扉が開きますって表示が出るのね。で、それ表示がないと、前もってどっちかに寄せていかないと、降りれないのよ、荷物が多すぎて。
うん、
だったら、私の降りるカールスプラッツの二駅まで電光掲示板が壊れて、消えちゃったの。いや、私もどっちかわかんない、どっちか。もう、とりあえず中央に荷物を置いて、うん、もう駅のホームガン見で。
うんうん、そう、
駅のホームガン見で。あ、ホームこっちだ、ホームこっちだと思って、ポッパッと荷物を下ろして、うん、で、そこで私もうすっ転んで2回転ぐらいしたのね。
嘘。
うるぐらっと。2回転ぐらいして、で、またあの15キロの荷物をキャリーバッグの上に乗せて、なんとかエスカレーターまで行こうと思って。
うん、
少しずつ1メートルも押せないのね、1回に。もう、駅員さんいるかなと思ったら、駅員さん、だいたいいないよね、ドイツって。でも、カールスプラッツの駅は、ちょっと高い位置、なんかマイクを持って喋ってる駅員さんがいて、で、すみません、エスカレーター、エスカレーターって言ったら、そこそこっていうのね。で、そこは降りるエスカレーターしかなかったのよ。で、上に上がるエスカレーターはどこですかって言ったら、ないって言われたのね。もう全部ポケトークで会話で。ないって言われたのよ。で、もうずるずるまた引きずって言ったら、うん、長い階段があって、うん、うわ、どうしよう、まず両方一緒に持つのは無理だから、うん、とりあえずキャリーバッグを先に一個ずつ持って上がって。
え、エレベーターもなかった？
ない、なかった、ないって言われた。でも、もし日本でもそうだけど、盗難とか怖いじゃん、一個上がってまた降りて
っ
てい
うの、うん。絶対やられるよ。あの、運が良かっただけよ、やられなかったんだったら。
だから、二、うん、段上がって、また、二段上がって荷物置いて、そう、いろいろ考えたのに下で、うん。考え、どうしようって二段上がって、でもね、階段の幅もそんなに広くなんか大きくなかったのね。うん、どうしようかな、と思ったらね、うん、メシア様が現れて、うん、何も言わずに、うん、キャリーバッグを持って、
うん、
ニコーって笑って、オッケーみたいな感じで、
うん。
じゃあ私もさ、もう階段登る間は、私もほら14キロ持たないといけないから、ものすごく重くて、うん、でも彼も男性だったんだけど、うん、もっと重いのよ。23キロあるのを持ってくれてるから、
うん。
でもどう見てもね、あの、日本人じゃないな。多分韓国の方かなと思って、うん、で、階段の上に登り終えて、うん、ポケットークで、もう断気せん、断気せんって言うと、ありがとうございます、助かりましたって、いやいや、大丈夫ですよ、みたいな言ってくれて、
うん、
で、私、ほら、キャリーバッグにジャパンって書いてたシールを貼ってたから、うんうんうんうん、日本からって、ドイツ語で言われて、イエスイエスって言ったら、あ、自分はサウスコリア、
うん、
だから、あの、大韓民国だよね、
うんうん。
自分はサウスコリアですって言って、おぉ !I love South Korea! とか言って私。
適当なこと言ったけど。
適当なこと言ってたの。で、私のバディホテルっていうところに泊まるんですけど、
うん、
バディホテルはどこですか？調べたら、
うん、
このカールスプラッツ駅から、徒歩2分って書いてるんですけどって言ってそれを翻訳機で当てたら、うん、バディホテルって調べてくれた自分のスマホで、
うん、
OK、レッツゴーとかって連れてってくれたのよ。
優しい。
で、それが、うん、それがね、カールスプラッツ駅でも出口がいっぱいあって、
あ、そうだね、
結局5分くらい歩いたのね。
うん、
歩きながらずっと翻訳機でもう今日はドイツに何しに来たんですかとかって、あなたはなんで今ドイツに住んでるんですかとかいろいろ話をして、うん、すみません、なんかもう全然反対方向なんでしょ、あなたの家は。いや、でも、バディホテルの前を通っても家に帰れるんで大丈夫ですよって。もう私翻訳機で、
うん、
もうあなたは私の中で BTS を超えました。翻訳したの。
さすが。
だから、おおって、なんかちょっと、でも、苦笑いじゃないかな、みたいな感じで笑ってくれて。ね、
さすがだね、福ちゃん。本当はヘロヘロなのにさ、すごいね。
で、ホテル着いたの。だからね、うん、結構入り口がすっごいちっちゃくて、うん、で、着いたバリーホテルっていうか、おお、勉強されてるとか言って、もう、帰っていいよ的なことを私は一生懸命伝えたかったんだけど、うん、ありがとうございました、って言ったら。うんから、うん、なんかね、うん、暗証番号を入れないと開かないホテルだったのね。あ、インターホンをして泊まる何々ですって言わないと開けてくれないよって、ちょっと私帰らせなくてよかったこの人と思って、うんうん、で言ってくれたので、しかもねフロントまで来てくれたの、荷物持って、うん、フロントまで来てくれて、で、あ、福さんですかみたいな感じで言われて、うん、ドイツのフロントが、で、あ、そうです、もうすみません、ありがとうございますって、その韓国人のお兄さんに、うん、もうありがとうございます、あなたのご恩を一応忘れます、せめてお名前をって言ったら、なんか名前言ったのね、うん、なんとか前キムジョンナーとかなんか言ったんだけど、なんか、ね、でもね、さっそうとオッケー、なんかあなたの旅が素晴らしい旅になるようにって最後翻訳で言ってくれて、私もう本当にハートに刺さっちゃって、
ね、
で後で写真見せるけど、すっごいちっちゃいホテルで、うん、もうそのロビーからフロントからふって曲がったら、もう一瞬で姿が見えなくなるところだったのね、うん、もう遠くからバイバイっていうようなホテルじゃなくて、うん、もうすぐ曲がったらすぐ見えなくなるところだったのよ、うん、であなたの旅がいい旅になりますように、でなんかグッバイみたいな感じで、うん、スッといなくなったのよ、うん、うわ、ちょっと私やばい、何か知ってる韓国語を言わなくちゃと思って、うん、でっかい声で、さらへよ、
嘘でしょ
だったら、あーはっはって笑い声がして、向こう見えないからか。
最高だね。
さらへよしか分かんなくて、もう私、あれしか分かんないと思って、さようならっても、さようならも分かんないから、うん、もう姿が見えなくなった瞬間に大声でさらへよって叫んだら、
笑ってた。
うわーって笑い声がして、いやー、私ね、めいちゃんね、もうなんか、ひと夏の恋じゃないけど、なんかさ、私、あの人にもう一生会えないかと思うと。
ねえ、珍しく福ちゃん、あれだね、写真撮ったりさ、名前聞いたりとかしなかったんだ。もう余裕ないもんね。
名前は聞いたけど忘れちゃった。もうずっと写真撮っとけばよかった。
もうね。
ねえ、めちゃ私、バディホテルの前に1ヶ月ぐらいいたら会えるかな。ずーっと。
いや、ミュンヘンをずっと探してたら、だってミュンヘンに住んでる人なんです。学生さん、若い人、
いやー、でも30代半ばぐらいだったかな。すごいね、長身でね、がっしりしてね。
韓国の方なんだね。
おいい人だった、
うん、今荷物がすごいって話をしてたんだけどさ、本当にいっぱい、本当にすっごい量の
ちょっと私
お土産と
やばいって思った、本当。
いや、服でもね、あれ見た時に、あれはあの荷物の感じは福ちゃんの人間性をすごい表してるって思った、うん、だってさ、もう完全に許容範囲超えてるんだよ。だけど持ってってあげたいっていう気持ちがいっぱいで、でも絶対さ、あんな普通の頭、福ちゃんバカじゃないのに、そこ考えなかったんかなって思うぐらいの量じゃん。
全然考えなかった。
で、私、福ちゃんが空港からタクシーに乗るんだったら、タクシーに乗ればいいのになっていう頭もあったわけ。お金はもちろんすっごくかかるけど、うんうん、でも荷物を運ばなくていいじゃん。ただ、福ちゃん、うん、ドイツで一回タクシーで嫌な目に遭ってるし、夜遅いし、なんか、タクシー乗んなよって私が言ったところで、もし万が一なんかあったらさ、タクシー個室でさ、運転手と福ちゃんだけで、なんか本当やばい人だったら怖いし、電車だったら、やばい人がいても他の乗客もいるからなんとかなるし、うん、でただすっごい疲れるだろうし、うん、あれで階段から落ちたりしね、怪我したりしたらもう元も子もないし、うん、すっごいそれが心配だったのね。
しかもほら、ドイツの道って日本みたいで結構キャリーバッグがスルスルスルっていかないよね。
石畳とかなってるから、
ね、道は綺麗なんだけど、うん、石畳でなんていうか
引っかかっちゃうんだよね。
ピンピルが挟まりそうな感じの道が、そうそうそうそう、からちょっとね、いちいち引っかかるの、キャリーバッグが。でそのたびになんか人が手を貸してくれるし、うわ、
よかったね。
どこやな。 本当。
だけど、そこに着く前に空港で偉いことあったでしょ。
ちょっと聞いてくれる私ね、まず、羽田空港から、フランクフルト経由でミュンヘンに行って、うんうん、次のトランジットまで何分ってメイちゃんから聞いて、1時間40分だったじゃん、私。うん、で、1時間40分よって言ったらメイちゃんが、え？意外とギリギリだねって言ったよね。
うんうん、
私、あの時びっくりしたのよ。嘘と思って。
うん、
1時間40分、どうやって時間を潰そうぐらい私思ってたのね。
あのね、ミュンヘン、ミュンヘンじゃないや、フランクフルト空港って大きくって、うん、で、日本の、うん、あの、日本のエアライン使ってたじゃん、福ちゃん。
うんうんうん、
日本のエアラインの、うん、その飛行機が着くところが、あの、遠いことが多いから、日本の飛行機が着く場所がね、すごく。
え、うん、メイちゃんが言ってたじゃん。1時間半しかないから、急、うん、え、なんだったっけ、ちょっと待って、どう忘れちゃった。
お買い物とかしないで、よそ見しないで、とにかくまっすぐ行け
って。そうそうそう、よそ見しないで、急いだ方がいいよって言ってたから、うん、私、それでちょっとビビっちゃって、あ、ちょっと思い出した。飛行機が遅れたら大変なことになるよって言ってた。
ああ、そうそう。
行きの。
うん。
だからもし、行きの羽田からの飛行機が遅れたら、
うん、
ね、乗り換えが1時間40分しかなかったら危ないよって聞いてたから、
うん、
私も結構ハラハラだったのね、
うん。
だったらね、全然普通の帝国通り着いたの。
うん。
よかったよかった、と思って。だったら、最初なんか手荷物検査、あれ何？出国検査というの？なんかあるよね。一、
うん、
回降りて荷物を検査される。うん、そこで、
入国、うん。
私、バッテリーが引っかかったの。携帯の充電器。パワーバンク。
パワーバンク、うん。
あれが引っかかって、なんだろうって思ったら、
うん、
あなたのこのバッテリーはダメです。容量が大きすぎてダメです。って言われて、うん、でも私、ちゃんとインターネットで調べたの。インターネットで調べて、したんですよって言ったら。
言った？
うん。大きすぎるから、ノーっていうのね。
うん、
いや、でもって言おうとしたら、うん、後ろにずらーっと人がもう長蛇の列で、
うん、
いや、ちょっと人多いから、あなたそこで待っててって言われたの、私。うん、まあ、少しなら待ってもいいなって思ったら、うん、30分以上待たないだ
ろ。
うっそと思って。で、私横から言ってるの、すいませんって言ってるのに。
言ってんのに、
うん、ちょっと待って、ちょっと待ってみたら、仕草をされて。でも私最後チケット見せて、
うん、
もうポケトークでやる余裕もなくって私、うん、I have no time!、
うん、
I have no time! ハリアップ、ハリアップみたいに言ったら、
うん、
なんか、ね、ゆっくり出てきて女性が二人、うん、あなたのアドレスに送るっていうのね。うん、あなたのアドレスにこれを送りますと、
うん、
で。私のアドレスはどこですかって。私の家ですか、マイハウスですか、
うん、
空港だっていうのね。どこですかって、私が今から行くミュンヘン空港ですか、それとも日本に帰る東京の空港ですかって、ジャパンっていうのよ、
うん、
で日本の空港のアドレス、アドレス、しかももう時間がないのね、
うん、
もうだったらもう捨ててくれって言ったの私、だったら、うん、オッケーっていうのよ、もう最初からそう言ってくれたらさ、私もう30分も40分も待ってないのに、
なんかムカつくね、
ダメならダメ、ダメならダメってそう言えばいいじゃん、私なんか顔が真っ青になって、
うん、
でもううわー出してたの。で、私、搭乗口が A の20って書いてたのね。
うん、
A の20、A の20。で、探したら B、B、B しかないのよ。
うん、
え、どこどこって思ったら、
うん、
ブランドショップあるじゃん。シャネルとかディオールとか、
うんうん。
そこの店員のお姉さんに、820って見せたのね、うん。切符っていうか、搭乗券を、うん。だったら指差すの、あっちみたいな感じで。うん、指差しだけなのよ。で、うん、OK、センキューみたいな感じで、って言ったら、
うん、
何もないのね、
うん。
A なんて表示どこに走ってもないし、
うん、
どうしようどうしようって思ったら、普通の観光客みたいな人に、
うん、
A20、A20、フェア、フェアって言ったら、うん、A は2階ですよって。なんだ、だったらさ、
うん、
なんかね、ステップアップぐらい言ってくれたらいいじゃん、うん、階段の上とか。うん、で、それからバーッと2階に上がったら、やっと A が見えたのね、
うん。
もうそこで私も30分以上切ってるのよ、登場まで。で、バーッと走ってたら、うん、A の何から19までっていう表示があったのね。
うん、
もうそこ100人ぐらい並んでたの。でも私 A の20だから、
うん、
違うなと思って、一、
うん、
人ね、職員が立ってたのね。
うん、
で、A20、A20 って言ったら、何でも言わずに、あっちあっちって指さすから、
うん、
OK、団結せんって言って、ビャーあと、その、並んでるお客さんの通り越して、別の方のフロアの方に行ったのね。
うん、
ちょっとね、一っ子一人いないのよ。絶対こんなとこ搭乗口ないぞと思って、
うん、
また戻って、
うん、
さっき教えてくれた指さしたおじさんに、
うん、
A20 なかったんですけどって言ったら、また指さすのね、
うんうん。
そのおじさん曰く、100人近く並んでるところ、後ろに並べっていう意味で指さしたみたいな。ちょっとそれってある？ちょっと。
意味がわかんない。
そうと思って。うん、で、私言ったの、おじさんに、すいません、私もう搭乗時間まで、あともう30分切って、あと20分ぐらいしかないから、
うん、
すみません、先に行かせてもらえませんかって言ったら、ノーって言われて、 絶対無理じゃん、これ。絶対無理だと思って、うん、もう本当に並んでるお客さん一人一人搭乗券見せながら、うんうん、I have no time, no time, no time, please, 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 みんなもどうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、どうぞなのよ。それをじっと職員の人見てた。もう何やる人意地悪だなと思って。
本当だね。
で、一番最初に行かせてくれたの、全員が。
うん、
で、搭乗券をタッチさせるよね。
うん、
だったら、ブッブー、LG なら今度、ブッブー、うっそ。待ってくれよと思ったら、
搭乗券さ、搭乗券出すところに係員いなかった、
うん、なんか、二人座ってるとこがあって、うん、見せたの、うん、NG、NG って言ったら、パッと見て、パスポートプリーズみたいな。で、パスポート見せたら、うん、OK、ジャパン、行ってらっしゃいかなんか言われたのね。Thank you, thank you, thank you, で、バーッと行って、うん、パスポートをかざさないといけなかったのよ、今度。
あ、
それでもまた NG だったの。それでも何回やってもダメで、何度やってもダメで。だったら今度女性が出てきて、うん、パスポートパンパンで、OK? みたいな感じで行かせてくれて、今度手荷物検査じゃん。最終チェック。うん、出るときと入るときって2回手荷物検査があって、うん、ボディチェックだ。ボディチェックみたいなのがあったんで、ここでね、金属ゲートでビャーって引っかかったの。ドゥーって。
なんで
俺もね、私30人、40人待ってる中から行かせてくださったのに、ノータイム、ノータイム、プリーズ、プリーズって行かせても、もうその時で、もうね、離陸時間5分過ぎてたの。もうとっくに5分過ぎてて、あ、もう私これ終わったなと思って、だったらまったりした女性が出てきて、ゆっくりゆっくり体触るのよ、こうやって、金属がないかどうか。でも、ノータイム、ノータイム、ノータイムって言いながら、で、それで、オッケーって言われて、
うん、
で、そこで目線、私10分超えてたの、
うん。
もう離陸から10分だよ。
うん、
受付じゃなくて、もう離陸時間から10分超えてたのね。
うん、
とりあえず一か八か走ってみようと思って、うん、10キロ荷物を抱えて、
うん、
で、しかもその手荷物検査から A の20まで、うん、私思いっきり走ったけど5分かかったのね。死ぬほど走って5分かかったの。
うん、
もう15分超えてたけど、一、うん、人入り口に女性がいて、
うん、
オッケーみたいな感じで乗せてくれて、もうね、みんな座ってて。
あ、福ちゃん最後だったの、本当に。
最後だった。
ああ
。で、私、もう、慌てて乗ったから、うん、私、本当に、私が乗る飛行機で合ってるのかさえ分かんなかったんだよ、
う
ん、
私。私もそう思う。
でも、でも一応、ゲートでピーはしたのよ。ピーはしたから。
うんうん、だけど、待っててくれたのかね。待っててくれたんだね。
いや、多分、遅れてた。
遅れもあったのかもしれないけど、チケットをピッてやった時点で、その人はそこをピッて通ってるってことが向こうにわかるから、
知っててくれたのかな、
もしかしたら遅れも手伝って、待っててくれたのかもしれないね。
いや、私飛行機動き始めた時に思ったのが、うん、ね、万が一その乗り遅れて、うん、電車か鉄道かバスでミュンヘンまで着けたとしても、うん、ホテルにも行けない。荷物がないから、空港の近くで一泊みたいに思って、もう私本当に乗れてよかった、めいちゃん、
うん。
なんかね、ドイツの人みんな優しいのに、フランクフルト空港の職員だけはみんな自由だった。
いやー、だけど有名だよ、フランクフルトの税関って、イジクソ悪いって、すごい有名。だから、フランクフルト経由は気をつけろって、日本人の間でも有名だし、だけど、
やばいね、あそこ。
だけどさ、うん、なんか、福ちゃんのそのパワーバンク、すごい大きさが大きかったの。
うん、大きさは普通だよ。だけどちょっと厚みがあって、
うん、
容量が大きい。だから私いろいろ調べたんだけど、うん、私の持って行ったのは、2つまで OK って書いてあったのね、2個まで。
だけどそれ、もなんかやられちゃった感じしない。
ねえ。なんか私捨ててないんじゃないかなと思ってんだけど。
捨ててないよ。捨ててないよ。ドイツの人は捨てないもん。持って帰ったんじゃない。ムカつく、なんか。
新品だったのに、もうドイツ機のためにいろいろ調べて、うん、やっぱり容量が大きい方がいいじゃん。
うん、
私ほらバスツアーでも一日行ったし、
うんうんうん、
でも命からがらよ、ほんと。
すごい。で、そんなことがあって、駅でまた、それでしょ？さっき に話しちゃったけど、空港からカールスプラッツまでの駅で、もう荷物が重くって、でもいろんな人に助けられて、
や
って、最後に素敵な韓国人の男性に助けられて、
そう
で、なんとかもう本当、命からがら到着したら、うん、でも本当ボロボロだったと思うの、疲れもあるし眠れなかっただろうし、飛行機の中で
ボロッカスだって、
ねね、
結局私ホテルにその足らんよってお別れをして部屋に戻って、うん、ふーっと思って、
うん、
私なんかおかしいな、なんかおかしいなと思って、私お腹が空いてることに気がついたのね。私お腹空いてるわと思って、うん。でもほら、日本みたいにコンビニとかないじゃん。うん、で、ちょっと外に出たらもう結構夜遅かったから、うん、結構閉まってて、うん、空港で買ったキットカットだけ私お土産は絶対手をつけたくなかったのね、持ってきたものには。で、キットカット食べて寝て、うん、もうその次の日ですよ。日本で予約したバスツアーを予約、うん、あの、ヒトラーの山荘ね、うん。で、そこに行ってきたんだけど、うん、私ね、朝3時に起きたのね。うん、ああ、目が覚めちゃった。でもそんなに眠くもないしなと思ってたね、うん。で、とりあえずメイクをしようと思って。うん、お化粧品を見たら、うん、私ね、アイメイクを一切持ってきて、なんか忘れてたのよ。あの、ファンデーション、リキッドファンデーションとパウダーを持って、リップも持ってきてたんだけど、うん、肝心な眉毛を描くのを私忘れてて、うん、私眉毛って1センチしかないのね、うん、永久脱毛してて、もともとすごい濃い眉毛だから眉毛を全部剃り落として、うん、永久脱毛をして描いてるのよ。あったらね、それがないの。もうアイシャドウはまあ100歩譲っていらないよね、別にアイメイクなんかしなくてもいいから、うん、でも眉毛なかったらどこのアジアのヤンキーが来たんだと思われるじゃんどうしようどうしようと思って、私日本から持ってきたボールペン、
いや
ボールペンで痛いよ、なかなかつかなくて、もうなんなら油性のマジックのがマシだけどって思いながら、でも油性持ってきてなかったからだから姉ちゃん、私山荘の自撮りが一枚もない、
私ね、ないの思った、珍しいなと思って、福ちゃんにしてはセルフィーが一枚もないってどうしたって、したらお化粧品忘れたって言ってたから、あ、そういうことかと思ってたんだけど、ボールペンで眉毛描いてたっつうの、
いや別にね、ファンデーションとかしなくてよかったの、眉毛だけはやばい、どこの本当アバズレ音なんかヤンキー感みたいな感じになるからさ、
怖いよね、怖いよね、あの外国人の人が見たら何なのかよく分かんないと思うんだよね、怖い
ボールペンよ、ボールペン、
うわ見たかった、それ写真撮んなかったろ、ーボールペンで書いたやつ、
撮ってな、で結構ねカップルで来てた人とかは写真撮ってもらえますかみたいな感じで、私、うん、3、4組撮ったのかな、うん、だったらあなたのも撮りましょうかって、あ、ノーノーセンキューみたいな、もう娘に言ったら涙を流して、
あ、おかしい、それか、そんな
話で書けるんって言われて